正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組はですね、私気象予報士正木明が地球にいいこと、この番組のタイトルではありますね、この地球にいいことをキーワードに展開していこうというね内容なんですが、
素晴らしい内容です
ね。地球にいいこと皆さんしてますでしょうか。はい、今日もですねこのテーマにのっとって、ね、お届けしたいと思います。今日もいつものように1時30分までお付き合いください。
よろしくお願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
というわけで今週もですね、はい、やはりまだまだその温暖化に対してね、僕らの取り組みね、必要な部分もあるかと思います。はい、詳しくねお伺いしたいと思いますが、はい、今週もゲストをお招きしております。
はい、今週もお越しいただきました、国立環境研究所地球環境研究センターの副センター長でもいらっしゃいます江守正太先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎度すいません。
いえ、もうとんでもないです。もう大先生ありがとうございます。さて、前回まではですね、まあ、地球温暖化が実際進んでいると、はい、それから異常気象も、まあ、温暖化が一つの引き金になってるというお話ですね。
はい、
で、なんとかしなきゃいけないっていうお話なんですが、なんとかしましょう。で、温暖化の原因となるのは、まあ、二酸化炭素、温室効果ガスの一つ二酸化炭素、
はい、
これが一番大きいと。
はい、
で、それを、まあ、ニュースなどを見ますとね、各国二酸化炭素排出削減への取り組みというのを、まあ、定期的に会議が行われたりしていますが、
はい、
実際の現状、実際うまくいってるのかどうか、足踏み状態なのか、そのあたり、普通に生活してるのでなかなかこう僕ら情報入ってこないので、
はい、
そのあたりお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、ちょっとその前にですね、
あ、はい、
まあ、その話したいんですけれども、うん、ですね、温暖化を止めるための対策っていうのと、うん、もう一つ違う種類の対策が温暖化にはありまして、
2種類ある、
2種類大きく分けるとあります。
はい、
で、適応策っていうふうに言うんですけど、
適応策、
はい、お聞きになったことはありますかね。
いや、僕すみません、勉強で、何かに適応するという、その
適応するっていうんですね。はい、で、これはですね、つまりもうすでに温暖化始まっていて、いろんな影響が出始めていますよね。
はい、
で、どんなにこれから急いで温暖化を止めてもある程度は進んでしまいますので、うん、そのまあ、つまり気候が変わってくると、
うん、
で、変わった気候に対して、いろんなその社会のものとか生活のいろんなことを適応させていくという、まあ、言ってみればその対症療法みたいなやつですよね。
対策ですよね、本当にね、
根本的なものを原因を排除する前に、排除する前に、
まあ、のとやりながら合わせながらですね。
なるほど、でもそれとても大切なことですよね。
は
い、
これは実際の生活に、ね、直結しますもんね。例えば前回の話で異常気象、
はい、
大雨がねすごくなってきたら当然、なんだろう、ダムを砂防ダムをしっかりしなきゃいけないとか、
そうですね、
はい、
まあ、もちろん
防災面も
そうですね。はい、防災のもちろん避難訓練を今までよりもしっかりやるとか、ハザードマップみたいなものをですね、みんなちゃんと参照するとか、
うん、
そういう防災のことは一つありますし、
はい、
それからあと農業なんかですね、
はい、
その今までと同じように同じものを作ってると気候が変わっていってしまうと質が悪くなったり生産量が下がったりしますので、品種改良したりとかですね、あるいはまあ違うものを植えたり植える時期を変えたりとかですね、新しい気候に合うように農業をこう少しずつ調節していかなくちゃいけないですよね。
それ具体的に教えていただくととってもいいですよね。
まあ、例えばその九州のお米なんかは、まあ、しばらく前から高温障害という形で、質が悪くなってきて、温度が高いことによってですね、でそれでもう実際に、品種改良した、まあ、暑くてもちゃんと美味しいお米が取れるような品種を開発して使ってるとかですね、そういうことはもうすでに起きてるんですよね。 で、まあ、逆にいいことも例えばあってですね、
はい、
まあ、北海道では、まあ、美味しいお米が取れるように
最近なんかやたらその方向の話題は聞きますね、
まあ、それも品種改良はあると思いますけれども、はい、あとはあの美味しいワインのブドウが取れるようになってるとかですね、は
い、なんかね本当に私あの利尻島っていうところに毎年お邪魔することがあるんですが、はいはい、あの魚も、まあ、農産物もそうなんですけれども魚も今まで取れなかった魚が、はい、サンマとかねイワシとかが豊漁になったりして、うん、これもあのいいことではないと思うんですけれども、はい、って言いながらもなんかその地域ではすごく加工食品が、ね、良くなったりとかっていうなんかそれに適応する何かを作っていけば、
うん、そうですね、
っていう話はどんどんいろんなところから聞きます。確かに
そうですね、
はい、
ただ魚とかの場合は、はい、あのその先ずっとなるかどうかわからないので、結構難しいという話も聞くんですけどね。
増える場所もあれば多分減ってる場所もある
か
も
し
れ
ないですよ、は
い、
だから、
まあ、いろんなところで違うものが取れるようになってるという話は聞きますよね、はい、
なんかでもそういうことですよね、はい、何かこちらでそっちあの移動が進んだら、うん、それに合わせて、うん、気候に合わせて、うん、ということなんですよね。対策を練る、ね、ということなんですよね。
まさに適応策ですよね、
はい、
まあ、あと熱中症が増えてますの で、
はい、
で例えばまあ一つ非常にまあ、ある意味分かりやすいのは去年小学校のですね、
はい、
あの教室で全部エアコンをつけるっていう、まあ、予算が出たんですよ。補正予算っていう形で、うん、はい、そういうふうに決まって、まあ、去年熱中症で亡くなった小学生が非常に悲しいことに、出ましたので、
はい、
でまあ、そういう措置がなされたと、
はい、
でこうもう昔の常識だったら考えられないことで、
うん、
夏暑くてもですね子供は我慢して勉強してろっていうふうに言ってたと思いますけれども、うん、今そんなこと言ってると子供が病気になってしまいますので、
はい、
それで学校にエアコン入れると、
うん、
だ気候が変わることによっていろんなその社会の常識もこうちょっとずつ変わっていってる、うん、でまあ、適応策っていうのはそんな側面もあるような気がするんですよね。
そちらも大事ですよね。
大事ですよね。
で実はすみません、実は適応策に関しては、
はい、
去年国の法律ができてるんですよ。気候変動適応法という法律ができて、
はい、
それでですね、まあ、国がその影響評価をして計画を作って、で各自治体もですね、うん、でこれがすごく大事なんですけれども、まあ、温暖化した時に何が起きてどう対応しなくちゃいけないかっていうのは地域地域によって事情が違いますので、うん、それぞれの地域で自分で何が起こるかちゃんと調べて、どう対応していくかですね、話し合って決めてくださいと、
うん、
いう自治体でそれぞれ適用について考えてもらうということがまあ、法律でですね、まあ、やってくださいという話になりましたので、これぜひ皆さん自分の問題としてですね、注目していただければなというふうに思います。
本当ですね、
はい、繰り返しますけど日々の生活に直結しますよね、こちらは ね、
うね、
もう目先のっていう意味ではね、
はい、
であともう一つはその根本的なね、
原因
を何とかしなきゃいけない、
はい、
その二酸化炭素排出削減ですが、
はい、
そのあたり取り組みの現状どうなんでしょう。
はい、ですね、これ皆さん京都議定書は聞いたことありますよね。
はい、
あります。
思い出しました、うん、
はい、
COP3、
はい、COP っていうのが気候変動枠組条約という国連の条約のですね、締約国会議というのを、まあ、英語で略して COP って呼んでるんですけど、
はい、
これがまあ毎年やってます、
うん、
でそれでまあ毎年世界の国々が集まって、どうやって協力して温暖化止めていくかという話し合いをしてるわけですよね、
はい、
でそれがまあCOP の第3回目のその会議で京都であって京都議定書ができたわけですけれども、うん、はい、でそれからまあ、紆余曲折ありまして、
はい、
第21回目の会議が2015年にパリで行われて、
はい、
そこでパリ協定っていうのができました、
はい、
はい、でこれが今の新しい枠組み で、
はい、
でこれに沿って世界で対応しようというふうに、まあ、今動き出したところですね、
うん、
はい、
うん、さあその協定に沿った形でね、世界が一斉に足並みを揃えて動いてるのかどうか、
はい、
というところなんですが、ちょっとここで一息つきましょう。ここで一曲です、
はい、キャラバンでハミングバード。
Thank you. can say that's myself. They say さ振りかざした一センチだって飛べないで臆病者が僕さ永遠で瞬間で13回目のファイナルアンサー Just like fight 割り切れないんだ卑怯者が僕さ時にハミングバッフライアウェイ翼広げて All the way I think of you逃げ道は Song of you Day and night 悩んで Sleepless night Who's my way? マジ happy way 言葉にならないよ Such light on me, you're my sun 僕だけを照らす太陽勘違いよ Song of for you day まだ言わないでくれよ時に Hummingbird fly awaySay hello, all the way I think of you 逃げ道は song of you La la la, it's my highway さえずる鳥のようで白いキャンバスに描く空深いスカイブルーを越えたら
コップ3ね、その次に2015年ですかパリ協定、
はい、
これによって新しい二酸化炭素排出削減の枠組みができたと、はい、じゃあだからもう一応目標はもう決まったわけです。
そうですよね、
世界的なね、
はい、
あとはやるだけです。
やるだけ、はい、
みんなやってます
ね。はい、まずですね、あの目標がどういうふうに決まったかという先、はい、話を先にしておきますと、前の回にちょっと申し上げたんですけれども、はい、地球の気温が、昔に比べて1度ぐらい人間活動のせいで上がってしまっているという、
今までに
今までにもうすでに1度ですね、うん、上がってるわけですが、それをですね2度よりも十分低いところで温暖化を止めようと、
うん、
だから今から言うとあと1度ですね、よりも十分低いところで温暖化を止めようと、
うん、
でできれば、昔に比べて 1.5 度、つまり今から言うとあと 0.5 度、
はい、
上がるよりも手前で止めるように努力をしようと、う
ん、今までのその温暖化のこの傾きを半分に下げようということですかね、
は
い、
今までこう上がってきたやつを、もう止めたいわけですよ。つまりその、はい、上昇をゼロにしたいですね、
はい、
でどこでゼロにするかというところで、その昔から、昔っていうのは産業革命前からってよく言って言うんですけども、はい、産業革命前に比べて2度よりも十分低いところで、もうその上昇を止めましょうと、はい、でこれが決まりました、
うん、
でそのためには何が必要かというと、
はい、
世界のですね温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにしなくちゃいけない。
ゼロですか。
ゼロです。
全く出ないよ。
はい、それを今世紀後半って言ってますので、はい、どんなに遅くても今世紀末までに。で、1.5 度で、つまり今から 0.5 度で温暖化を止めようと思うと、今世紀の半ばぐらいにはですね、2050年ぐらいには、世界全体の温室CO2 ですかね、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにしなくちゃいけない。こういうことは分かっています。
それをしましょうとい う, もう世界的な取り決めがパリ協定であったということ、ね、
そうなんです。
さあ
どうですか、なんかイメージできますか
ね、ゼロにっていうことは、
はい、例えばどれぐらい僕らの生活が変えなきゃいけないのか、はい、
そこですよね。
ですよね。目標は一応それでいきましょう。はい、ね、
そうですね。
大合意がかかったと。
はい、
実際、そう、例えばじゃあ日本だったらどうですか。どういう動きがこれから先。
そうですね。一つ大事なことは、再生可能エネルギーですね。太陽 光発電とか風力発電とか、はい、そういうのを増やしていくということで、うん、でまあこれはあの取り組みは始まっています。でこれはまあ世界中にあの取り組みは始まってます、うん、でまあつまりそのエネルギーに関して言うと、うん、化石燃料、石炭、石油、天然ガスをどんどん減らしていって、うん、ゼロにしたいわけなので、
はい、
でそのそれでエネルギー我々使えなくなると困りますので、代わりに、石炭、石油、天然ガス以外でエネルギーを作る手段をその、 あの分だけ増やしていかなくちゃいけないわけですよね。
そういうことですね、
早急にそれ
早急に増やしていかなくちゃいけない、はい、でそれが、まあ、一番あの本質的なのは太陽とか風力とかの、まあ、いわゆる自然エネルギーというかですね、再生可能エネルギーですね、うん、これをものすごい勢いで増やしていかなくちゃいけないということになります、
うん、
はい、
なるほど、
なるほど。で、これ多分地球全体の問題なので、はい、今日本のお話させて、していただいたんですけども、
はい、
地球全体で今各国やっぱり足並みを揃えないといい結果出るわけがないじゃないですか。
そうですよね。
実際そのあたりはどうなんでしょう。
はい、あのですね、まあこれ皆さんあの有名だと思いますけれども、うん、アメリカですよね。
そう、それをねお聞きしたい。あのトランプさんの、
はい、
あのアメリカ、
なるほど、はい、
トランプ政権が2017年の6月に、パリ協定から離脱するという宣言をしました。
一抜けた
京都の時もなんかそんな話ありましたよね。
京都の時は京都 の、 あの議定書が始まる前に、はい、当時のブッシュ大統領がアメリカ、はい、あの京都議定書に入らないという、
参加しない、
はい、参加しない
ありましたよね、はい、またもや。
じゃあちょっと待ってください、そのアメリカね、はい、じゃあいいんですかとなんかすんで、だから多分目先の経済発展とかを優先させるという方向でアメリカは動くと宣言するたということになるんですか。
ですね、これはあのまあ複雑なんですけれども、
そう簡単には、ね、
いや、まあトランプ政権の言い分はそうなんですよ。
あ、なるほど。
トランプ政権の言い分はあのそんな本当かどうかもわからないくだらないものに参加して
目に見ないもの
あの我々はあの経済的なですね、うん、あの制約を受けるあのことはしないと、
うん、やっぱり生産活動ちょっと抑えなきゃいけない、
勝手にやると、いうことをおっしゃったんですけれども、あのアメリカの中でも全然違うことを言ってる人たちもいるんですよね。つまりパリ協定から抜けるのはアメリカの経済にとって国益に反すると、
うん、
そういうふうに思ってる人たちがあの結構いるわけです、
うん。
でまあ、アメリカっていう国はあの、まあ、よく言いますけどその、まあ、保守とリベラルというかですね、うん、あのまあ、政治的な対立がこうずっと続いていて、
うん、
まあ、政党でいうとあの共和党と民主党っていうのがあって、はい、まあ、トランプ政権は共和党の政権なわけですけれども、でそういう人たちっていうのは、まあそのなんていうんですかね、まあ、伝統を守ったり、
うん、
それからでまあ、経済活動に何かこう制約を与えられるのは嫌いだし、
うん、
で自分たちで稼いだものを自分たちで使いたい、自由があるというふうに思ってるし、
うん、
まあ、あといろいろあるんですけど、あのキリスト教 の、 あの伝統を守ったりとかです、いろいろそういう人たちがいて、でそういう人たちにとってはあの、まあ、地球温暖化っていうのはあんまり考えたくない、あの、
うん、
むしろその反発する対象になってるんですよね。
うんうん、
で一方で逆の人たちがいて、
はい、
あのいわゆるそのリベラル民主党 の、 あの支持層とかですね、うん、そういう人たちはあの地球温暖化、あの気候変動問題に対応するのが大事だと、
うん、
でその人たち何を考えてるかというと、はい、再生可能エネルギー一生懸命やったらそっちの方が儲かるんじゃないか、
そっちがビジネスになるんじゃない
で、あの実際アメリカのですね、国際的な企業は多くが、うん、再生可能エネルギー 100% でビジネスをやるという宣言をしてます。
へ
え、
はい、ある意味進んだ考え、
進んだ考えです、
ね、
でアメリカって州によってなんかそういうあのエネルギー の、うん、あの法律とかが違って、
うん、
でカリフォルニア州とかですね、あとハワイなんかもそうですけれども、うん、そういうところはもう進んで、2045年にはあの電力を全部再生可能エネルギーで作るとか、あのそういう宣言をしてもう法律にまでして、カリフォルニアなんかは新築の家には必ずソーラーあのパネルをつけなくちゃいけないっていう義務になってたりとかですね。
そうなんですか。
でもそれはね僕初めて聞きました、はい、もうアメリカダメだこいつと思ってました正直言って、はい、ちょっと言葉悪いですけど
アメリカ、ね、この問題に関しては大きく2つに分かれてるんですよね。
あ、そうなんですか。
でただですね面白いのはそのまあ、いわゆるその保守的な州ですよね。テキサス州とか、そういう州とかでもあの日が照るし風が吹くわけですよ。
再生エネルギーが使わない手はないというような、
でそうするとそのテキサス州で石炭の生産が下がって、で風力発電とか太陽光発電がどんどん増えてるっていう。だからこれは実はもう政治的なあの何を支持するとかそういうこととは関係なしに、儲かるから再生可能エネルギーが増えるっていうことがアメリカでは結構起こってるみたいですよね。
それある意味正しい動きですよね。あのその
気候変動問題の立場からすると非常にあの望ましい動きですね、はい、
いやそれは初耳でした私は、
はい、
知ってました。
いや知らなかったです、
ね、
でもちょっと素朴な疑問で、あのソーラーパネルが結構山の中とかにね、
はい、
斜面とかにあったり田んぼの真ん中にドーンと出てきたりするときに、まあ、これは日本のことですがちょっとびっくりしたり、あれいいのかななんて思ったり
するんですけど、ね、そうなんですよね、あの、まあ、日本の場合はまあ、ちょっといろんな事情があるんですけれども、あの、まあ、固定価格買取制度というやつで、あの、再生可能エネルギーの電気があの高く売れる制度ができたので、急に儲かるようになって、太陽光パネルがいろんなところに増えて、かなり無秩序に増えたところがありまして、
そのあたりだからコントロールうまくしないと、そういうことになって
木を切って太陽光パネルを設置したりとかですね、いろんなことが起きてますので
環境破壊だ、
はい、これからそこは調整されていく必要があります。
なるほどね、いやもう時間です、はい、すいません江森さん、
はい、
続きは来週ということで
ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということでね、もうエンディングを迎えたわけなんですが、
早いですね。
ねえ、はい、江森さんのお話分かりやすいですね。
もうなんか奥深いんですけれども、大切なこととっても勉強になります。
本当に勉強になります。皆さんいかがでしたでしょうかね。あのこの番組の感想も含めてね、番組ではお便りお待ちしております。
もうどしどしいろんなメッセージお待ちしています、はい、ご意見もお寄せください、おはがきまたお手紙では郵便番号 650-8580 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、メールではまさき@jocr.jp masaki@jocr.jp そしてファックスでは 078-361-0005 078-361-0005 までどしどしお寄せくださいね。さあそして来週は放送時間が変更になります。12時35分から1時までとなりますのでご注意くださいね。
ということで、まさきあきらの地球にいいこと、この辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。